平成26年、本日は、3月の9日、日曜日の、黙示録セミナーです。第33回の黙示録セミナーです。一言お願いします。イエス様の他、黙示録セミナーですけども、あなたは必要なことを歌ってくださいます。お願いします。またどうぞ。黙示録、またそれ以外の箇所から見ていきますけども、あなたは必要なことを歌り、また我々に必要なことを示してくださいます。お願いします。感謝してイエスキリストを皆にお願いいたします。アーメン。遠くから近くからようこそおいでくださいました。黙示録セミナーをしていきたいと思います。本日は、33回目なんですね。結構長くやりましたね。そうですよね。昔、中にあります。で、本日は、海に投げ込まれる山ということで、タイトルで話していきたいというふうに思います。で、まあ、趣旨は、このテキストに一応書きましたけれども、山は動かないんですけどもね、で、海に石を投げ込むとか、ゴミを投げ込むってありますけど、普通山は投げ込みません。投げられませんからね、ボールならね。だけど、でも動くはずもないし、投げ込まれるはずないんだけど、でも、今のね、ユセフが読んでくれた聖書に書いてありましたよね。もう忘れたとか言わないでください。海にね、火の燃えて山のようなものが海に投げ込まれたと書いてあるんですね。黙示録に書いてあるんですけども、これは黙示録ですか、例えですけども、そのことの意味合いをですね、本日は見ていきたいというふうに思います。で、山が投げ込まれたって、ちょっとありえないことではあるんですけど、黙示録自体がそもそもありえないことばかり書いてあります。だけど、それは、黙示録は巨人が書いたから、おかしな人が書いてからそんなもんだというわけではなくて、これみんな例えであって、そして我々の、常識を超えたようなことがですね、山が海に投げ込まれて、誰も見たことありませんよね。見ましたか、ね、富士山が山に入ってくるみたいなとかね、水泳選手が海に入ってくるか見るかもしれませんけど、山は入ってきません。夜こっそり入るかって、夜ずっと見ててもやっぱり、山は入らないんですけども、でもありえないことが黙示録で書いてある。それは意味があって書いてあります。ありえないことが、言わんとしていることは私の理解では、ありえないことが週末の日に起きるぞということです。ので、意味なく、神様は知恵のある方でありますから、意味なくこのようなことが黙示録に書いてあるわけではありません。で、また、黙示録は、例えによって書かれた書なので、我々が例えを理解したり、謎を理解するときに我々の益になります。しかし、人間的な観点で読むと、全然違ったものを読んでしまって、逆に災いになってしまいます。どうぞ、アルミの中でですね、山が海に入るという、ね、火に燃えるような山が海に投げ込まれるという、このことに関しての例えをですね、見ていきたいと、今回思うわけであります。前置きやすいのぐらいにしてお話をしていきたいと思います。大体1時間ぐらい、7時半ぐらいに、休みを取る予定です。で、話したいと思います。テキストに沿って読みます。1、聖書は週末の日に燃える山が海に投げ込まれることを書いている。下記の通りである。黙示録8章8節。第二の御使いがラッパを着内した。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となった。ここに何度も言ってますように、大きな山のようなものですね。山、そう思うんですけども、これは海に投げ込まれたということであります。で、それはそれで、繰り返していますけども、意味のあることです。黙示録には、我々驚くようなことが書いてありますけども、想像絶するようなことが書いてありますけども、一つは、なんでそんなことが書いてあるかというと、文字通りに、黙示録を読むべきでないからです。ね、だから、ありえないですね。皆さん今まで山、海に入って見たことありませんよね。例えなんですよ。そしてそれは、主も言われました。黙示、マルコの4章かなんかでね、主は例えによらないで話されることはなかった。で、だから、黙示録っていうのは、そもそも例えだということを理解させるために公開したんですけども、 難しいことを言うようですけども、今の時代の黙食の解釈って面白いものですけどね。私も、形跡の書店行って時々見ますよ。黙食セミナーやってるぐらいですからね。ちょっと勉強しなきゃと思うんですけども、面白いものですけど、よく書いてある。文字通り理解しろって書いてあるんですね。バカかと思うんですけども。だから、わからないんです。例えで理解すべて初めてわかる章を文字通り読むからわけのわからないことになってるんです。でも、そういう意味では、あらゆることにおいて、形式業界っては、神様が定めた方向と全然別の方向を走っております。だから、別の方向を走っていったら、走れば走るほどゴールから離れていくんで、正しいところに着くはずはありません。ですので、そういう意味では混乱と、迷いの中におりますが、しかし、主のある意味の中でですね、我々は、このことに関しての理解を主によって教えられていきたいというふうに思います。文字通り読んでは分かるわけがありません。これは例えの書ですからね。今、山が動くことを映されることは、聖書の中でたびたび語られている以下の通りである。詩篇の46編2節、それゆえ我らは恐れない。たとえ血は変わり、山々が海の真ん中に移ろうと思う。ここではっきり海のね、真ん中に移るってまたこんなこと書いてあるんです。だから、結構たびたび出てくる考えでもあるわけですよ。山が海で真ん中に移るってね。まあ、意味のあることであります。たとえや謎を理解して初めて理解することであります。46章3節、46編3節、たとえその水が立ち下ぎ、ああだってもその水かさが増して山々が揺れ動いてもセラって書いてあるんですね。だから水かさが増して山々が揺れ動くってそういうことが起きるぞという、山は動かないもんですけど、でも揺れ動くってそういう時があるぞというふうに書いてあります。で、山が動くことの意味合いは、聖書は主が盾によらないで放たれることはなかったことを述べている。したがって山が動くことに関しても、それは文字通りという例えの意味合いがあると理解できる。山が動くことの例えの意味合いは何か。山は木が生える場所として、教会の例えと理解できる。山にはオリーブ、ブドウなどの木が生えるが、それらの木はまた、クリスチャンの例えでもある。山はそれらの木が生える、多くのクリスチャンが存在する場所として、教会の例えと理解できる。クリスチャンはそもそも木に例えられますよね。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるとかね、またオリーブのようだとかね、言われますよね。で、同じように、だけどその木である、オリーブの木とかね、ブドウの木、いっぱい山に生えてますから、そういう意味では、クリスチャンがたくさんいるところとして、教会は山は教会の例えであるというふうに理解できます。ついでなんで、今日学んだばっかりですけども、聖書は例えの書だっていうことをですね、書いてある箇所があるんで、ついでといっては失礼ですけども、見たいというふうに思います。詩篇の49編、まさに今日学んだところですけども、詩篇の49編の3節4節。今日読んだばっかりのことですけど、読みます。私の口は知恵を語り、私の心は英知を告げる。私は例えに耳を傾け、例ごとに合わせて私の謎を解き明かそうということですね。で、ここに書いてありますように、例えに耳を傾けって書いてあるように、例えなんですね。また私の謎を解き明かそうって書いてありますように、多くの種の言葉っていうのは、謎が入っております。ですから、これらを理解することの中で、真にですね、主が言われていることを理解していくであろうというふうに思います。で、続きを言いますけども、山は動かないものである。武田信玄が動かざること山のごとしと言ったというが、山は動かないものの代名詞でもある。同じ意味合いで、キリストの教会は決して動かないもの、その距離も歩みも目標も方向も決して変わらないものと多くのクリスチャンが理解している。カソリックに至っては、神の言葉と言われる聖書さえ誤りがある。しかし教会のみは不動であり、誤りがないとさえ語っている。しかし聖書は全く別のことを語っている。 蒸気のように不動のものと思われた境界が動いてしまうこと、変わってしまうこと、変化してしまうことを語る。これは御国の奥義に属する事柄ではあるが、しかしこの時代正しく歩み、永遠の命を獲得しようと志す人々は、このことを山は動き、境界変質するという奥義を、理解しなければならないということですけども、どうぞ、山は基本的に動かないんですよ。不動産ってことありますけど、山こそ最も動かないものなんですけども、でもその山は動くということを通して、例えで言われていることは、我々が決して変わることがない、ここが唯一の真理の場所と言われている境界が変質するぞということが、結論として言うなら、聖書が語っていることなんですよ。その視点を見ていくときに、あらゆる、週末のいろんな、黙示録の記述とか、いろんなことが見えてきます。ですので、このことを理解してください。世の終わりには、あらゆる、我々の常識を超えたようなことがいろいろ起きてきますけれども、その一つは、教会が変質してしまうということでしょう。で、このことを覚えておいてください。して、これは、特にカソリックの人は、こういう概念を受け入れられないらしいんですよ。というのは、カソリックはそう言ってるんですよ。今言いましたように、神の言葉さえ誤りがあるっていうことをよく言うんですよ。変な論理でね。初代教会時代の、いろんな生徒が書いた文書にさえ誤りがある。聖書も似たようなもんだ。だからこれも誤る。聖書も誤る。でも、唯一、教会のみは誤りがないっていうことを言って、そして、自分たちの権威を主張してるんですけども、しかしそれはあくまでカソリックとか、ね、人間の考えとか、人の思いにすぎません。聖書は全く逆のことを語ってるんで、そのような視点に立つべきであります。で、すべてのものを偽り者とするとも、神を誠のすべしっていうことがありますけども、御言葉に立つときにいろんなことは、ことが見えてきます。教会は残念であるけども、しかし、変えられてしまう、しかも海の真ん中に投げ込まれてしまうというこの、視点は、どうぞ理解していてください。そうすると、そのような、我々の常識を超えているけども、しかし、聖書の言っている言葉を、とりあえず真実としていくときに、いろんなことを見えなかったことや、わからないことが見えるようになってきます。わかるようになってきますので、どうぞ、そのような視点を尊重しておいていただきたいというふうに思います。で、さっきの箇所ですね、黙示録の8章の8節は、大きな山のようなものが、海に投げ込まれた。火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血となった。これは例えを理解するならば、火が燃えている山って、これは霊的なことの例えですよ。だから、霊的な事柄で、山が動いて境界が変わるということに関連して、霊的なことが関係します。そしてまた、海の三分の一が血となったって、これも霊的な事柄の例えですよ。血はね。我々の生産式のブドウも、ブドウ酒も、ブドウ酒なんだけども、でもこれは、ブドウ酒は聖霊の例えですけども、それを、これは私の血であるというふうにね、主は言われました。だから血っていう、これは霊的な事柄の例えなんですけども、そういう意味で、霊的な事柄が、教会動いたり変質するということの、基本であるということを理解してください。今日は、教会が動くとか変質するということに関連して霊的なことが変質していくということに関して語っていきたいというふうに思います。で教会の基本って私は最初は分からなかったんですけどもだんだん聖書を何度も何度も理解していくうちに分かってきました。簡単に言うと、聖餐式に載ってる、言われている、パンとブドウ酒なんですね。この二つの、トピックが、まさに、教会の中で非常に大事なポイントです。パンは、御言葉とか教理を指しますよね。 で、教会は、教理が変わっていくってことはもう、今までのセミナーでもニュースレターでも、メッセージでもやってほど言ってきました。で、聖書も語っています。麦および毒麦って書いてますね。だから、教会の中に正しい教理のみがあるっていうのは違います。逆に、今ね、テトスをやってますけど、テトスの手紙も、その前のテモテの手紙も、世の終わりになると教理が変わってくるとかね、世の終わりになってある人々は悪霊の教理に耳を傾けとかね、空想話が蔓延するとかね、ユダヤ人の空想話とか、年寄り女の空想話が教会で蔓延するとか、いやってこと書いてるんですよ。だから、このことは、事実であります。で、そのあたりに、我々は視点を置きながら、教会生活を送っていかないならば、油断も隙もなくて、そして自分の身に害を及ぼしても、それこそ自己責任みたいになってくるということであります。全然話変わりますけど、子宮頸がんワクチンって聞いたことあります？ないですか？女の人は知らなきゃいけないと思うんですけどね。都知事になった舛添さんが厚生大臣の時にそれをね、認可したら何でしたんですけど、読売新聞は私は モーニングサービスを、食べに行く時についで見るんですけど、うちは撮ってないんですけど、そこはずっと連鎖されてまして、子宮頸がんワクチンのためにね、もう体がしびれてしまったとか、足が痛いとかね、もう体を女子になってまともにならなかったっていう、女の人のこと、読売新聞に前に連載してましたよ。だから結構強い人を知ることですよね。でもそれってワクチンで厚生省が OK してで、ね、皆さんのためだって言ったんだけど、結果はそんなことですよね。ワクチンって結構そういうことあるようですけども、それもしかし確かに認可した国が悪いし、それは訴えるべきかもしれないけど、でも訴えても体健康にならないってことは事実ですね。だからまだ若いね、女の子、まだ中学生とか高校生ぐらいの女の子はそんなになっちゃったってね、いろいろあるみたいなんですけど、でも結局それも自己責任ですよね。言いたくないけども、っていうのはワクチンでどうとかいうのは昔から聞いてますよね。よく聞いた話ですよ。新聞でワクチンがおかしくなったとかね、結構いろいろありますよ。 C 型肝炎だったね、受けなんとかだと思ってそれを入れたら肝炎になっちゃったとかね。そういう意味合いでは今はよくこの世の中も自己責任の時代であります。同じ意味で教会もそうなんですよ。やっぱり皆さんのやっぱり教会だからね、まだ厚生省が認可したからって言っても体おかしくなってからって元に戻りませんよね。でそういう意味合いで教会の牧師を信頼したのにとかね、決して騙す人には見えなかったのにって、それはまあ騙すつもりはなかったんでしょうけど、結果としておかしな教理を掴んだのは結局自己責任ですよね。そういう意味合いで教理っていうのは今はそのような、どの教理もある程度吟味しないといけないという時代ですけども、それはそうです。それともに霊的な事柄に関してですね、これに関してもいろいろおかしなことができてきている時代だということを今日はメインで語りたいんですよ。これも自家責任ですよ。でその兆候っていうのは土曜日に皆さんに紙を回しましたけどね、起きてますよね。どの紙とか忘れちゃいましたけども、いろいろ教会の中で結構だね、あ、これ読みたい人は読んでください。じゃ悪口を言いたいんじゃなくて、いろいろ教会の中で問題がね、起きつつあるという、そういう感じで、それは結局教理もそうですけども、私の理解ではその牧師が悪い牧師だったんだとかね、 性格が悪かったんだっていうとか、それとかその教会カルト的な教会だからとか、人間的にそういうことを言う人いるんですけども、あの聖書的に言うならやっぱり違う例、苦い水をね飲み始めたからおかしくなっちゃったんじゃないかというのが思います。ですので、あのよくも悪くも我々はこの自己責任でその、自分たちの歩みを、自分で、確認しなきゃいけない時代だっていうことを覚えておいてください。で今日は霊的なことを、霊的なことに関しての問題も見ていきたいと思うんですけども、まあ、前にも言いましたけど、もう一回言いましょう。御霊に関して、主は言われております。ヨハネの福音書の、6章の63節。読みます。ヨハネの福音書6章63節、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命ですって書いてあるんですね。で、我々クリスチャン生活に、命を与えるのは御霊なんですよ。これは聖霊の力であります。で、肉は何の益ももたらしませんと書いてあるんで、だから我々がこの世の中では肉的なことは結構意味があるんですね。オリンピックでもね、ジャンプをこうよくできる人は金メダルを取ったりしますよね。で、ことはありますよ。で、頭のいい人はね、東大入ったりとかありますよ。肉は大いにこのことは影響あるんですけど、しかし、神の前の命ということに関連しては肉は何の影響もないんですよ。で、しかし我々が聖霊が与えられるなら、それは我々のうちに命を与えます。だから、神の前に行きますし、また強められますしね、また、真理を知ることができますし、な感じですね。でポイントはしかし、そのように聖霊こそが我々に命を与えるものなんですけども、世の我々の問題点というのは火の燃える山、火のような、火に燃える山のようなものが海に投げ込まれたと、海の3分の1が血になったっていうように、これは明らかに霊的な事柄がおかしくなっちゃうっていうことがあるでしょう。だから、どうぞ、世の前の問題点っていうのは、こうまさに命を与える、霊が変えられていくっていう、こういうポイントを見ておいてください。もう一つ見ておきましょう。レビ記の、17章レビ記の17章の、一節、レビ記17章11節、なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがなうためにこれをあなた方に与えた。命としてあがないをするのは血であるって書いてあるんですね。これは型ですよ。でこの時は旧約聖書の時代は羊とか牛の血を与えた、神様を与えて、 してそれを持ってあがないをするっていうんですけども、なぜなら命は血の中にあるからだっていう。これは血は、ブドウ酒と関連しており、またそれは聖霊の例えです。だからこれは言われていることは、神が与えた血を与えたって、要するにこう御霊を与えたってことの例えですよ。型ですよね。で、あがなうためにね、そういうことですよね。あがないにするのは血である。で14節、すべての肉の命はその違い、その命そのものである。 すべて私はイスラエル人に言ってる。あなた方、どんな肉の血も食べてはならないってね。肉の命はその血がその命そのものであるって。だから、これ今理由で言うならば、我々、クリスチャン生活の歩みとか、その人の命っていうのは、その人が持ってる血、あ、もっとはっきり言うなら、精霊そのものだっていうことですよ。で、我々が精霊を、きちんと受ける、または精霊に、祈り中で精霊を受ける、受けないによって、我々の歩みって全然変わってくるっていうことです。で、ある人は6人祈らないから精霊来ないとかね、あるかもしれませんけど、そうすると、一日なんかこう、クリスチャン生活なんかぼんやりしたもんで、なんてかこう、ってあるかもしれませんけども、どうぞ、命は、精霊の中にあります。ですので、我々がそこに力を入れていくならば、クリスチャン生活の最も大きなポイントは、肉の命は血そのものであると言っていますので、他のところに力を入れずに、精霊を受けるっていうことね、まあ、具体的に言うと祈りですけども、そちらに力を入れていくと、我々のクリスチャン生活は健全ないし、力が与えられてきますし、また命に満ちるようになってきます。もし、多くの場合、クリスチャンであっても、ずれてしまったり、また忘れになることがあります。全然関係ないところに時間、力を費やしてですね、違うものを掴んじゃうことがありますけど、しかし、どうぞ、精霊を受け、また祈りをですね、に力を入れていく。ここに大きなポイントがあるということを、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。で、このように、精霊こそが我々に力を与えるものであり、命を与えるものなんですけれども、そうであるがゆえに、世の場合の問題点というのは、精霊に対していろんな攻撃が加えられてくるということであります。で、だから、教会の霊的なことに関して攻撃ですね。で、3番、バビロン捕囚。聖書は、旧約の神の民は、神の与えてくださった約束の地に最後まで留まったのではないこと、逆にその地から移されてしまったことを述べる。北のイスラエルはアッシリアに移され、南のユダはバビロンに捕囚となって移されてしまった。以下の記述の通りである。ここで言いたいことは、教会へ移されない、山は動かないっていう、ことが、今のキリスト教会の常識かもしれませんけども、しかし聖書はそう語っておりません。もちろんこう文字通り山が動いたわけじゃないんだけども、でも旧約の神の民は移されました。山が移されたっていうと同じ意味合いで移されてしまいました。それは聖書を記述でね、見れば、列王歴代見ればわかるように、北のね、イスラエル国は、アッシリアに、捕囚されましたし、南ユダも、バビロンに捕囚されましたよね。これ山が動くっていうことです。で、だから動くはずのない、神のためが移されて、そして、神が約束の地といった、その地から移されてしまったっていうことは、これは大きな意味合いがあります。それ、ね、約束の地ですから、ある意味では我々が、入るべき天の約束の地にも入れなくなっていうことの例えだと思うんですけども、そういう意味では、バビロン捕囚は、契約の時代、現に起きたことです。で同じ、また、新約の神のためもやっぱり、しかし、バビロン捕囚は無縁ではありません。何度も言うんですけども、黙示録の中にバビロンが出てきますからね。でそういう意味合いでは、聖書は表では語っておりません。しかし、裏とか、なぜ、例えで語っていることは、教会は移されるということ、そして週末の日にバビロン捕囚は再現するということであります。そのあたりを、理解していくときに、今の時代ということをですね、正しく理解できるかなというふうに思います。で、この3番のところ言ってきましょう。第二歴代史の36章の11節から見ていきます。ゼゼキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼はその神、主の目の前に悪を行い、主の言葉を告げた、預言者エレミヤの前にへりくらなかった。預言者エレミヤの前にへりくらなかったって、ニュースレターでエレミヤ書いてないですけど、あんまりへりくらう人いないです。で今も昔も終わりで同じですけどね。へりくらなかった。昔もエレミヤ頑張ったんですけどね。 今もエレベーター頑張りたいと思うんですけど、しかし減りくだらない人も多いっていうことですから、がっかりしないでください。正しく語ったからって言って減りくだらったり聞いてくれる人ばかりじゃないんです、残念ながらですね。だけど36章の12節でね、彼はその神主の目の前に悪を行いって書いてあるんですよ。ゼゼキヤが王様なんですけども、王様はやっぱりその国の象徴ですよね。王が悪いってやっぱりその時代が悪かったりその国が悪かったりしますよね。そういう意味ではその当時のユダの国、そういう時代のある意味象徴的な存在だから、ある意味ではその時代の、神のため全体がそうだったというかもしれませんけども、神の主の目の前に悪を行ったんで、でこれは結局最終的にバビロン捕囚されてしまったということですよ。だからこのことは繰り返しますけども、聖書の、歴史って、私が来た、理解した限りでは、これ、繰り返されます。で、みんな、旧約のことで、昔のやつは悪いやつらだとか、あのことしか見てませんけども、もし、我々はそこから学ばなければなりません。このことは、再現される。だから、再現するからこそ、黙示録の中にバビロンってことが出てくるんですよ。ですので、で、なんでバビロン、捕囚されるかも全く同じですよ。主の目の前に悪を行ったからですよ。だから今のキリスト教会に関して、今はそもそも人に悪いことを言うとまずいっていう時代でもあるんですけどね。だからこういう奉仕ってやりづらいんですけどね。悪口言っちゃいけない。スケートで転んでもね、あの子はよく転ぶんだとか言っちゃいけない。そういう時代かもしれないけども、それはそれですけども、でもまあね、こういう奉仕ですので、言うべきことは言わなきゃいけないんですけども、36章の13節、彼はまた、ネブカデネザルが、彼に紙にかけて叱らせたにもかかわらずこの王に反逆した、このように彼はうなじの怖いものとなり心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかったって。だから、この当時のね、王様は心を閉ざしたんですよ。同じの怖いものでありね、全然言うこといかないっていう感じなんですけども、今のキリスト教会もこんなやつあると私は思いますよ。やっぱり、だんだんだんだん言うこといけませんよね。牧師のね、言うことを聞かなさいって、あ、牧師がカルトになったとかね、すぐ言って、すぐ悪口言ってるような人多いんですけども、うなじの怖いものになってるっていう感じですよね。全く学級崩壊みたいな感じになってきちゃってますけども、それは良いことではありません。で、イスラエルの神、主に立ち返らなかったって、だから、神様の方法やね、歩みに立ち返らなかったって、それは今でもあると思います。36章の14節、それに祭司長全員と神も、民も、違法の民の忌み嫌うべき全ての習わしを招いて、不信に不信を重ね、主がエルサレムで聖別された主の宮を汚した。で、祭司長全員と民もね、違法の民の忌み嫌うべき全ての習わしを招いてって、だから、あらゆるこの違法のことがこの当時のイスラエルに入ってきたわけですよ。イザとかイスラエルね。これって今も、ありえますよね。キリスト教会にどんどんどんどんこの世の違法のためのこと入ってきてますよ。ゴスペルなんかもそうですよね。聞いてそう言ってますよ。これってなんかこのゴスペルってラブソングじゃないのとかね。なんかこの世的な音楽がガーッと入ってきてる感じですし、またアメリカのね、そういうゴスペルソンガーっていうのは、この世の歌をよく歌うらしい。ヒットした歌をね、日本で言えば美空ひばりのね、悲しい酒とか、それは今歌わないかもしれませんけども、歌うらしい。でそうやってこのようなこと入っていただく。で、でゴスペルだっていう人でもすごい入れ墨やってる人とかね、入れ墨見ましたけどね、入れ墨だらけの人とかね、おかしいな。だからこのようなことがぐーっと入っていってる感じがあります。実際そうですよね。この世の同性愛なんかもね、どんどん形成業界入ってきてますよ。アメリカの形成業界もそうですけども、私レメントと関係ある人から電話もらいましたからね。 自分のとこに最近関西の方から来た牧師さんがいるって、その人にしきりに誘われるか、そこの教会とか関わり持つようにね誘われてるんだって。でもその牧師さんは同性愛はいいと言ってるけどどうでしょうか、エレミアさんと言われて、そんなこと言われてそんなこと言われる聞くまでもないと思うんですけども、言われましたよ、聞かれましたよね。だから、ああ身近だなっていう感じなんですよ。だからあらゆる違法の忌み嫌うもの、習わしはどんどんどんどん入ってきてますよ。そうでしょうね。で、エルサレムで聖別された主の宮を汚したって書いてあるんですけども、主の宮は教会であり礼拝するところですよ。でもどんどんどんどん残念ながら汚されたりね、そこで同性愛がね、その牧師は言うんでしょうからね、同性愛は政治的に対象が言うかもしれないからね、主の宮は汚したという感じですよね。そういうことになってくるというところでください。で、36章の15節で、彼らの父祖の神主は彼らのもとに使者たちを使わし、早くからしきりに使いを使わされた。それはご自分の民とご自分の御住まいを憐れまれたからである、ところが彼らは神の使者たちを洗い物にし、その御言葉を侮り、その預言者たちを馬鹿にしたので、ついに主の激しい怒りがその民に対して積み重ねられた。もはや癒されることがないまでになったってことですね。使者たちを洗い物にしとかね、御言葉を侮り、預言者たちを馬鹿にしたって。だから、そういう意味では残念ながら、警告のことを言ってもね、真面目に問えないこと多いって、使者たちをバカにしたって書いてますからね。残念ながらそういうことはあると思っててください。ではあっても警告をしていくべきじゃないですか。で、ので、もはや癒されることはないまでになったって。だから、神と、この、旧約の神のための間は決裂していったってことですよ。だからそうであります。で、だから、バビロンに復讐されていったんですね。で、またそれは、繰り返すようですけど、新約においてもやっぱりバビロンが出てきますので、バビロン主は再現するんですよ。で、再現するその理由も全く同じですよ。主をバカにしたりね、神をとも内容しにしたので、もはや癒されることはなく、結局はバビロンを復讐されるってことです。だから歴史は繰り返すんであって、でもって新約にバビロン、黙示録にバビロン出てきますけども、なぜバビロンが出てくるのか、なぜバビロン捕囚、新約の神の歌がバビロン捕囚されるのか、理由は書いてありません。なぜ理由が書いてないかというと、旧約聖書にすでに書いてあるからです。今はここに書いてあるじゃありませんか。だから、二度書いてないというだけなんですよ。そこで悟らなければいけません。歴史って繰り返すってことですよ。で、よくも悪くも、聖書はそのように書いてます。新約の神のためと旧約の神のためは、似たような、名前を使ってますよね。旧約の神のためにイスラエルだし、またパウロはロマ書によれば、我々は新約のイスラエルだと書いてますからね。また、旧約のイスラエルは部族は十二部族でしたけども、新約は十二使徒から始まってますからね。だから数といい、その名前といい、似たようになったんです。これは何かというと、歴史は繰り返すってことですよ。でだから神様ははしょったわけじゃないんでしょうけども、新約に起きてくるいろんな災いに関して理由があんまり書いてないことあるんですよ。でもそれって旧約ですでに起きている、一回起きていることですから、その記述を見ていけば、逆に我々は教会に起きてくるバビロン衆というか、その理由は分かってくるわけであります。そのように読んでください。36章の17節、そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた。彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖所の家の中で殺した。若い男も若い女も年寄りも老衰の者も容赦しなかった。主はそのすべてのものを彼の手に渡された。これ剣に渡されたと、そして、主は容赦しなかったって書いてあるんですよ。剣でだから、刺し殺されたとかね、刺されたら痛いだろうなとかね、今はね、刀持ってる人あんまりないからよかったなと思うかもしれませんけど、これ例えですよ。剣はね、御言葉とか教理に関しては例えですから、聖女の家の中で殺したって語りかけありますよ。聖女の家の中って今では教会の家の中ですよ。会堂の中、礼拝の中です。これまさにそうですよね。礼拝のメッセージの中に、観覧前は正しいとか言ってるわけですから、 で、殺されちゃうわけですよね。で、皆さんは何があってももう天国は確定とかね、言われちゃってますからね。殺されていくわけですよ。で、これはサイエンスだった。だから、聖書は例え読むと恐ろしいことを、見言葉ですよね。まさにそれって今の時代に従事していることですからね。若い男も、若い女も、年上も、老衰の者も容赦しなかったってことですね。では、等しく誰も彼も、おかしな通りやられていくって、これはまさに起きてますよね。神田前経験とかね、ずっと広がってますからね。で、主は全てのものを彼の手に渡されたって書いてあるんですが、バビロンの保守に全てのものを渡されたように、これ、アメリカのね、バビロン的な教会を通して、従事してますよ。あらゆるおかしな距離はアメリカ側来てますけども、みんなそれが、行き当たってますからね、見事にね。どこの教団、どこの教会移ったって、観覧前のこと言いますから、そういう意味では、この言葉は従事してますよ。主は、すべてのものを彼に手を渡されたって従事してますね。だから、聖書って、例えで読むと、あらゆることが正確に成就していると見ますよね。そういう意味では、どうぞ、恐れを持っていきたいと思うわけであります。で、36章の18節、彼は彼の宮のすべての、大小の器具、主の宮の財宝と、王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去ったということですね。器具とか、財宝っていうのは、財宝っていうのは、主の宮の宝っていうのは、器ですよ。また、正しいクリスチャンですよ。だから、それをみんな持ち去ったって書いてありますように、だから、今の言葉で言うならば、今のキリスト教会の、どれほど素晴らしい器もね、どの教団の器も、また信仰熱心と言われてる器も、信仰不熱心と言われてる器もね、みんなバビロンに持ち去られてしまったってことですよ。神の怒りの家。だから、でもこれって成就してるの見ますよね。やっぱり、バビロン、アメリカ、ゆかりの距離っていうのは、どこの教団行ってもね、みんな、全くの真理みたいに受け取ってますからね。これはまさにこの言葉の成就なんですよ。で、34章の19節。彼ら、彼の宮を焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。その高戸の全部火で燃やし、その中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した。神の宮を焼きっていうことですけども、焼いたら火事になっちゃいますけども、それと同じように教会は神の宮は火事になっちゃったわけですけども、同じように今のキリスト教会も、神の宮は焼かれつつあるんだっていうことを理解してください。もちろん目で見えるようなね、放火窓とか、焚き火の火は見えませんけども、しかし信仰とか霊的な世界においては、神の宮を焼くっていう、この火が燃えるっていうことは、従事しつつあるっていうことを覚えてください。具体的に言えば、ベニヒンとかね、ああいう器をはじめとしたおかしなリバイバルにしてぐーっと燃え上がってるっていうことですよ。それは、神が許しの中で行われたことなんで、とどまることはないだろうというふうに思います。90年代ぐらいからですかね、聖の第三代とこう来たんですね。だけどでもこれって、私は若い時はこういう、リバイバルのムーブメントなかったんですけども、90年代ぐらいが起きてきました。これはとどまるとこを知らないっていう感じですね。だから、そういう意味では、我々は、良くも悪くも、このことを、客観的に見たい。一つは、我々自身は、そういった、リバイバル、巻き込まないことに心はありません。しかし、一面、神が怒りを持って始めたことなんで、日本のキリスト教会にしても、神の食い止めないならば、このリバイバルの日ってね、悪霊のリバイバルと私は思いますけども、これはとどまることなくどっと広がっていくだろうと思います。でここに書いてあるね、神の宮を焼くって書いてあることはそうです。で、エルサレムの城壁を取り壊したって書いてあるんですけども、城壁を取り壊すとどういうことかっていうと、城壁っていうのは敵と 自分たち味方との間の境なんですよ。で、今の我々はあんまりね、敵が攻めてくるってあんまりリアルには感じないんでわかんないんですけど、昔は城壁って聞いただけでわかるわけですね。敵がこう城壁壊されたら敵が入ってくるって、すぐリアルに反応するようなもんですけども、まあ今で言いますかね、学校のね、この校門の塀が壊されたようなもんですよね。今小学校とかね、結構入るの厳重になってますけどね、おかしな人がねよく入ってきたりすることが、いろいろ事件があってからね入れないようになってますけども、しかしあのね、あたり3メートルぐらい壁を壊されたら誰でも入っていけたりするとちょっと危ないですよね。同じ意味合いで城壁が取り壊されたっていうことは、外と内との区分がなくなったってことですよ。だから敵が平気で入ってくるってことですよ。でこれは今のキリスト教会で従事してますよ。だからこのことは結構大事だというふうに思います。で、私はトロントビデオの CD をとか CD ビデオとかね、これをいろいろ配布したりしてますけども、初めて見た時本当にびっくりしましたよね。あれは、もう十数年前ですけども、で知り合いの北海道のね、知り合いの人に頼まれて、こういうビデオがあるって聞いたけども、ちょっと英語だからちょっと頼むのがちょっとしづらいから、ちょっとエレミヤさん頼みますから、お金払うから輸入してくれませんかって言うんで、で輸入して北海道、届しの家に届いて、そして北海道送るんですけども、届いた北海道送るんだけど、せっかく届いたからちょっと見ようって言って見たんですけどね見てびっくりしましたね。変なね、宗教の中でね、ブードゥー教かなんかで変な例で踊ってたりしてもそんなにびっくりしませんけどしかしキリスト教会の集会の真ん中でね、Take the mark of the beast とかね、獣しをつけるとかね、集会の真ん中で悪霊下してるんですよね。これはびっくりしましたね。私のクリスチャン常識なかったからね、びっくりしました。でも今改めてこのことを見るとね、城壁が壊されたって見るとあり得るわけです。だから敵が入ってきてるわけですよね。だからそういう意味で神の言葉の正確さ、また厳しさね、を見ますよね。この言葉通りですよ。城壁が取り壊されて、で要するに敵が入ってくるってことですね。で、キリスト教が真ん中。だから今の時代に関して、他の人がどう思うか知りませんけど、私は全くそのビデオを見てから、もう、教会に関しては認識変えました。もう十数年以上前ですけどね。ああ、もう敵が教会に入ってきてる時代なんだってね。だから我々はそのように理解しなきゃいけないって。残念ながらもう誰が敵か味方か分かんないようなね、混沌とした時代に入ってくるかなと思いました。で、それはこの御言葉からも裏付けられますよね。上域に入ってきたとかね。36章20節、彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移した。こうして彼らはペルシャ王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となった。で、奴隷となったわけであります。で、決して動くべきではない神のためにうつされ変質してしまったのである。神の約束の地に留まるべき彼らはうつされ、移動し、違法の地バビロンへ捕らえ移されてしまったのである。山は動いたのであるってことですね。だから、バビロン州のことを言うのは繰り返すようですけども、決して動くべきでない山とかね、神のため、留まるべき神のため、旧約の時代も動いた。同じように、新約の時代もやっぱり、黙食で山は動くと書いてあるように、新約の教会も動くと理解するのが正しいということをですね、申し上げたかったということであります。で、4番、新約の教会もバビロン捕囚される。バビロン捕囚は、旧約の神のためだけに、関係があることはない。というより、逆に旧約のバビロン捕囚は例えであり、見本であり、糧に過ぎない。本番のバビロン捕囚は、新約のために、神のために、神のためにおいて行われる。 以下の黙示録のバビロンに関する記述は、新約の神の民がバビロン派主されることを暗示し予言するものであるということですね。だから何でもいいですけども、黙示録にバビロンのことがたびたび出てきます。これは何を言っているのかというと、他人事ではありません。やっぱり新約の神の民もバビロン派主されるということが暗示されているというふうに私は理解いたします。そのことを見ていきたいと思うんですけども、黙示録18章の1節、この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて、天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎べき鳥どもの巣窟となったってことですね。意味の秘められた名前バビロンって書いてありますように、バビロンということに関しての意味や秘められた意味合いっていうのを理解しなきゃいけません。そうないと黙示録読んでもほとんど何の意味もない意味合いが取れないからですね。バビロンはその記述を見ていくときに、隠された表現ですけども、明らかにキリストの教会と似てる教会を堕落した教会ですよね。教会を指しているとしか思えないような記述がいっぱいあるんですよ。例えば会員の葡萄酒のとかね、葡萄酒って教会とまさに関係ありますよね。今日もレムラントでは、午前も午後もね、生産式を行いましたけど、その時はパンと葡萄酒が必須ですよね。そういう意味合いで あらゆるこのバビロンに関しての記述っていうのは、あれもこれもこれも教会の関係ある言葉なんですよ。ですので、これは、週末の日に、バビロン報酬されてしまった神のためを表すというふうに理解しています。そういうふうに見ていくと、このバビロンの記述がよくわかるわけであります。で、18章2節、今読んだ通り、悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎べき鳥どもの巣窟となったって。だから、鳥は霊的なことから例えだと思うんですけども、悪霊の住まいになったとか汚れた霊どもの巣窟になったと、教会のことを言ってるんですよ。だから、まあ、バビロンはアメリカと関係している。もっとはっきり言うなら、アメリカのキリスト教会を指すんではないだろうかと私は理解してますけども、そのアメリカのキリスト教会の大きな特徴っていうのは、汚れた霊どもの巣窟だっていうことですよ。で、このことを覚えてください。だからアメリカから来るリバイバリストのもとで、金粉が舞うとかね、または、金の羽が舞うだとかね、または神の力によって祈ったら歯が金歯になったとかね言いますけども、それを見て私のね知り合いの牧師さんがいるんですけどね、誰とは言いませんけど、埼玉あたりね、彼のとこ訪問したらちょっと心配してましたよ。うちの奥さんがその川口のあたりでそういう集会があったか行ってきて、そこで金粉が舞ってたとかね、それで、なんか感激してるんだけどちょっと困ってますとか言ってましたけどねそれ確か危ないなと思いますけどね、ああいうのに憧れますとか奥さん言ってもちょっとそれはまずいんじゃないですかと思いましたけども、まずいと思うんですけどね。金粉が舞えばいいってもんじゃないですよね。逆にそれって錬金術みたいなんですけど、あらゆる霊から来るものである可能性はあります。だからそのように予言されているんで、この歌は成就するというふうに思います。ですので、残念ながらおかしな霊が教会の中で待ってして、あらゆる印とかを起こすというのは、残念ながらまさに聖書が語っていることでありますので、そういう目で見ていきたいと、印とか不思議に引っ張られて変な霊に、取り込んだってですね、縁の道を失うようなことになってはいけないと思うんです。で、18章3節、それはすべての国々のためや彼女の不貧困に対する激しい右からの葡萄酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の、商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからであるって書いてあるんですけど、これも例えによって書いてあるんですよ。で、すべての国々のためが不貧困の 葡萄酒を飲んだんです。だから、すべての国々のためにって、だから、これ、例えを理解するなら、すべての国々のすべてのあらゆる教団が、あらゆる、全世界のあらゆる教団、教会が、アメリカ、バビロン、アメリカ経営教会、バビロンゆかりの葡萄酒を飲んだってことですよ。だから、アメリカの例の影響を受けるってことですよ。で、皆さんもわかると思いますけども、日本の経営教書店行っても、よく売れてる本ってみんなアメリカ以来の本ばっかりですよ。我々があのね、経営業界で有名な器の名前とかちょっと出してみると、そうやってみんなアメリカ由来の人ばっかりじゃありませんか。ビリグラムとかね、アメリカですね。ベニヒンもアメリカだったりね。そんな人ばっかりですよね。だから、で、またあらゆるトレンド、経営業界のトレンドとか、ムーブメント、みんなアメリカ由来ですよ。キャンパスクルーゼだったとかね。まあビリグラムのクルセイドもそうでしょうし、あらゆる、まあ、今で言うとパーパスドリブンチャージだとかね、そういうあらゆるムーブメントってアメリカ以来ですよ。そういう意味ではこの言葉って従事するんですよ。あらゆる国のためが民間の葡萄酒を飲んだって。だから、アメリカ以来の例にあらゆる世界中のある意味では教団教会が影響されちゃうってまさにここで語られていることですよ。だけどこれは神の御怒りの葡萄酒ですので、これはそんな例を受けていくときに神の怒りを受けるようになってしまいます。だからどうぞこのことは吟味しながら行わなければいけません。有名な器だからといって言って例を受ければいいというものではありません。で、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たって書いてあるんですけど、商人って言葉も例えが入っているんですよ。商人ってお金でね、売ったり買ったりしますよね。売ったり買ったりって贖いをまさに買い取るですからね。そういう意味ではこれ商人って牧師とか教会の伝道者とかね、働き人の例えですよ。で、これを要するにアメリカ以来のものをね、いろいろ宣伝したり、リバイバル集会開いて富を得ていた、いろいろお金をもらったりね、集会料をもらったり、そういうことの例えです。だから今度まさに従事しつつあります。で、で18章の4節、それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民はこの女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。で、ポイントは、我々が神の民ならば、このようなバビロン由来のものから離れなきゃいけないっていうことが、まさにポイントであるってことを覚えててください。レメナントって何でもかんでも反対してるし、何でも悪く言ってるというふうに言われることはないでもありませんけども、しかし、ポイントは、我々は聖書に従わなきゃいけません。聖書はこの女から離れなさいって言ってるわけですね。で、それは我々の理解ではこの女ってね、バビロンであり、それはアメリカ以来のキリスト教ですよ。そこの教えであったり、そこの例であったりするわけですよ。なので、レムナントはそのようなリバイバルを受けません。だから行きませんよね。ベニヒンのリバイバル集会とかに行きません。それともにアメリカ以来の教理も受け入れない。だから観覧前も受け入れませんし、またね、あらゆるクリスチャン、誰でもクリスチャンと名が付けば救われるとか、それもちょっと受け入れません。ので、そういう意味合いではどうぞ我々は我々が今いる時代とかね、状況っていうのを理解し、で、それに伴って行いをしていかなきゃいけないというふうに思います。何を言ってるのかというと、我々はすでにバビロン、アメリカ由来のおかしな教理や、場合によってはおかしな例が蔓延している時代に生まれているんですよ。だから皆さんが教会行ったその日から観覧前で聞いてますしね。だからもうすでにこれから入っていくんじゃなくて、すでにおかしな教理とかおかしな例が入っている時代で、我々はクリスチャン生活を始めているわけじゃない。その時にやっぱりどれがバビロン由来でね、この距離は神から来た、これはバビロン以来だとかね、そういう区分って必要だろうと思ってます。だからエレミアしたりレムナントがやってるのはまさにそういうことですよ。何でもかんでもイチャモンつけてるって言われるかもしれませんけども、 しかしそれは聖書的です。この女から離れなさいって言われてますからね。我々これ実践してるんですよ。この女から離れる、具体的に言うとバビロン由来の教理をから分離するってことです。だからその例から分離するってことですね。でその、ね、おかしなリバイブラーはね、おかしなリバイブラー、おかしなもんだって言うっていうことですよね。それが恵みに入ってきます。あのどうぞこのポイントは覚えておいてください。何でもかんでも判定しているように思うかもしれませんけども、もしただ御言葉を実践しているだけですよ。この中、我が民はこの中を離れなさいっていうことですね。もしそれを実践しないときに問題が起きます。それはなぜかというと、そのために預からないためって書いてあるわけですよ。だからもし我々がバビロンアメリカ由来の教理にいつまでとどまるなら、同じバビロンと同じ裁きを受けますよ。で、神田まで受け入れていくとかね、そういうところか一生懸命ね、ニュースレターで神田前はおかしいですよってお金払ってわざわざニュースレター送ってあげたのにですね、怒って電話かけてきた牧師がいますけどね、某牧師が一人だけですけど、今のところまあ名前は別に出しませんけども、でそんなことをしてるとよくありませんよ。その罪に預からないためって罪に預かっちゃうんですよ。神田前とかね、受け入れていくとね。またその災害を受けないためって書いてあるように、とわっちり受けるんですよ。アメリカ以来ね、バビロン以来の教理だとか、おかしな例を受けてるならば、とわっちり受けて災いを受けていきます。おかしなね、例に引っ張られておかしなことになってしまいますので、この歌はぜひ覚えてください。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女を行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り公職をふけったと同じだけの苦しみと悲しみとを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものでやむめではないから悲しみを知らないというからです。で、公職抜けたって言いますけど、だからあらゆるキリスト以外の他のものとどんどん交わったってことですけども、これまさにアメリカ、バビロンのキリスト教会でまさに行われていることですよ。ね、パーパスドリームチャーチで有名なリッコーレンはね、イスラム教とキリスト教の融合だとか言ってますからね。まさに公職ですよね。全然別のも入ってきちゃってますからね。だからこのことはまさに重要です。で、18章8節。それで一日のうちに様々な災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。で、これ前も言いましたように、私の理解が間違いでなければ、アメリカのキリスト教会っていうのはそういうことを一日で滅びるんではないだろうかと思います。一日とか一瞬って言葉がバビロンの裁きに関してずっと書いてあるんですよ。で、聖書の書いてある言葉っていうのは、我々の常識でありえないと思ってもやっぱり書いてあることって尊重しなきゃいけません。一日と書いてあったら一日だったりする場合がありますから。18章の9節。彼女と不貧困を行い、公職に受けた中央の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると彼女のもとで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た、災いが来た、大きな都よ、力強い都をバビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来た。一瞬って、まあ英語で見るとワンアワーって書いてあるから、これ1時間なんですね。一瞬って1秒の10分の1とかじゃないですね。英語で見るとワンアワー。でもこれが今の現代でありえますよね。前も言ったと思うんですけども、原子爆弾のミサイルだとかなんとかを使えばアメリカが一瞬で滅びるってことはあり得ると思います。一瞬というか、まあ、1時間以内に、ね、滅びてしまうとあり得るかと思います。そしてそれを前も言ったと思うんですけども、それを裏付けるようにアメリカではもう地下にあらゆる、防備がなされたわけです。前のニュースで言いましたように、地下に飛行機基地もありますし、地下に船の港もあるんです。 で地下にトンネル、あの、地下鉄がね、あらゆるアメリカ人の都市をこうつながってるという感じであります。でそこに入っていくってみんなが入れるわけでもないみたいですね。アメリカの国民全部入れるようなキャパシティはないみたいです。ということは、あの多くのアメリカの、人々が焼かれてね、あの滅びるからされますね。それはまさにこのバビロンの滅び、あの一瞬1時間で滅びるということとまさに符合します。ですので、あの聖書に書いてあることはリアルに実現すると私は思ってますので、今のところ一番正しいかなっていう箇所がそうですよ。でまた現実がね、あのそれを、裏付けてますからね。皆さん見ましたよね、ニューセーターに地下のね基地の写真のところに載りましたよね。ですので、覚えておいてください。18章の11節、また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もや彼らの商品を買う者は誰もいないからです。商品とは金銀宝石真珠麻布紫色の絹ひ布の香木さまざまな道具材高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、で金銀っては信仰と例えだと思います。また13節でまた日系香料香香油乳香ブドウ酒オリーブ油麦粉麦牛羊それに馬車奴隷また人の命です。ここにも教会と関係あることを書いてますよ。ブドウ酒とかオリーブ油ってこれね聖の例えですから関係あるし、麦粉もね、麦粉とか麦も麦粉の例えですから関係してますね。牛とか羊もこれも教会ね、クリスチャンの例えですからね。また人の命ですって書いてあるんですけど、これは意味合いは魂ですよね。教会はまさに魂を扱うところですから、これもそうなんです。だからこれ教会関係あるんですよ。で、14節、またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もや決してそういうものを見出すことはできません。これらのものは気になって彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを抑えたため、遠く離れて立っていて泣き悲しんでってですけども、時間が来ましたんで、これね。